今日の御言葉は民数記の31章13節から24節までです。民数記31章13節から24節、はじめに20節までをお読みします。モーセと祭司エルアザルおよびすべての会衆の上に立つ者たちは出て行って、宿営の外で彼らを迎えた。モーセは軍勢の指揮者たち、すなわち戦いの任務から帰ってきた千人の長や百人の長たちに対して怒った。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の会衆の上に下ったのだ。今子供のうち男の子を皆殺せ、男と寝て男を知っている女も皆殺せ、男と寝ることを知らない若い娘たちは皆あなた方のために生かしておけ。あなた方は7日間宿営の外にとどまれ。あなた方でもあなた方の捕虜でも人を殺した者あるいは刺し殺された者に触れた者は誰でも3日目と7日目に罪の身を清めなければならない。衣服、革製品、ヤギの毛で作ったもの、木製品はすべて清めなければならない。祭司エルアザルは戦いに行った軍人たちに言った。主がモーセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは火の中を通し清くしなければならない。しかしそれは汚れを清める水で清められなければならない。火に耐えないものは皆水の中を通さなければならない。あなた方は7日目に自分の衣服を洗うなら清くなる。その後宿営に入ることができる。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、神の民の中、神の集会の中に入っていくにはどこを経なければならないのか、誰が入れる、誰は宿営の外で殺されてしまうのか、主よ、私たちが本当にあなたの御前に清く保たれるためには何に気をつけ、何を追い出し、何をどのように手続きを踏んでから入れなければならないのか、今日主はあなたがこのしもべの唇を通してお語りください。この旧約に記されていること、これは霊的に今私たちが気をつけなくてはならないことを全て表しております。どうか私たちがそれをはっきりと悟り知ることができ、そしてあなたに喜ばれる生活を送ることができますように、今この語るしもべの唇を清め、聞く耳一つ一つを清めてください。あなたの命を豊かに増し加えるために、主よ、あなたがこれからのすべての時を導いて祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイスラエルのその戦争 このミディアンに対する戦争は大勝利を収めました。本当にこの箇所だけ見ると実にあっけなく勝利したかのようです。確かに実にあっけなく勝利したんです。主が勝たせてくださったから。なぜなら、なんで戦争が起こるか、なぜ勝利するか、それはイスラエルの民をですね、何か敵、なんか自分以外のものを、命を奪ってそのものをぶん取るため、気持ちよくさせるためではなく、むしろ滅ぼすべきものが滅ぼされるために主はイスラエルの監視を使われている、それだけのことです。ですから人はですね、むやみやたらと、俺たちは神の軍団だと言って好き勝手に攻め滅ぼすとか、そういうことはしてはなりません。でそれでイスラエルの民が、勝って、そして、戻ってきました。でそれで彼らが、モーセと祭司エルアザル、および全て会衆の上に立つ者たちが、彼らを出迎えたのは、その宿営の外でした。と言いますのは、戦争で、剣を用いて人を殺してきましたから、ですから死体に触れたその汚れを身に帯びているからです。従業者の方で、人の死体に触れた者は7日間、宿営の外に留まって、で3日目と7日目に罪の身を清める水で、清められなければならないということを、水木の19章の方で、学んだ通りです。ですから彼らモーセたちは、その宿営の外に、彼らを出迎えて行かなくてはなりませんでした。で大勝利で多くの分取り物を携えてきたんですけども、しかしモーセはこの時怒りました。普通の人が見れば、怒るようなところはどこにもないと思われますね。戦いに出ていて命がけで戦って、そしてたくさんの分取りを、大勝利をして持ってきた。しかしモーセは怒りました。ここにこのモーセのその最後の仕事、モーセが生きて、そして最後に民衆に伝えなくてはならない重要なことがあったわけです。要するに戦いをして、そしてその分取りについて、きっとモーセ以外の誰もこの戒めをすることはできないでしょう。モーセはどのような戒めを言ったか、それは15節以降のところですね。モーセは、言いました。あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。この女たちはバラムの事件の折、ベオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせた。要するに女たちを生かしておいた。で彼らは女たちだけでなく男の子供も、連れて帰ってきたわけですね、捕虜として。彼ら男性の戦士たちは皆剣で殺したんですけども、しかし女子供を生かして、そして帰ってきました。でそれでこの女たち、女たちがイスラエルの民を惑わした。だから、このイスラエルの民を惑わす、そういう可能性のある女たちが生かしておいてはならないということを申すが告げております。でそれでまずこの子供のうちの男の子は皆殺せ。でそれで、男と寝て男を知っている女も皆殺せ。でそれでただ生かされるのは、男と寝ることを知らない若い娘たちだけです。で今日の箇所はですね、この神の集会の中に入っていける者たち、どのような者たちが残って、どのような者たちが殺されるかという視点で見るならば、私たちが神の民の中に入っていくには、天の御国に入っていくには、どのような性質の者が入っていけるのかということが分かります。まず男の子は皆殺されてしまい、この集会の中には入っていくことはできません。また汚れた者も、イスラエルの軍人たちも皆そのままでは集会に入っていけず、モーセたちはわざわざ出迎えました。汚れた状態では入っていけないんですね。まず神の 民の軍隊、もともとのイスラエル人は3日目と7日目のその汚れを清める水で清められなくては入ってきませんでした。これは汚れたものは神の集会の中に入っていけないことを表しております。そしてこの捕虜、ミディアン人、違法の民です。ちなみに私たちも、今や違法の民でしたけど、しかしイエス様を信じる信仰によって神の民の中に入っていくことができました。ただここで、男の子は皆殺されます。男という性質は自ら考え自ら行動し、それ主体性を持ってですね、生きるもので、女は、その受け身的な感じですね、主体性を持つのではなく、むしろ誰かを主人として歩む、そういうものですけれども、ですから、神をですね差し置いて自分が主体性を持って、それで生きるもの、男の性質を持つものは神の集会の中においてはふさわしくないんです。神様を差し置いて、主人は神様じゃなく自分だという、そういう、性質で持っている人は神の集会の中にはふさわしくありません。キリスト者はですから神に対しては男の性質は捨てなくてはならないんです。もちろん世に対してサタンに対しては男の性質でもって大きく戦うべきですけども、しかし皆さん主に対してはみんな女であるべきです。女は主人を持ちます。30章の方で女性が誓願するときにおいて、また未婚の女性は父親が、主人として保護されるべきものとして、そして、夫が、結婚したら、それが旦那さんに変わります。ですから女性はですね、女性の立場としてであれば神の国に入っていくんですけれども、しかしこの中でですね、男を知っている女、ミディアンの誰かの男とすでに一つとなってしまった女は、殺されなくてはなりませんでした。要するに世の価値観と一体化した女ですね。女性といえども、世の価値観と一体化して、そして世のその価値観を、吹き込み、そしてイスラエルの慣習の中に入っていて、そのなんかスパイであるかのような、埋伏の毒であるかのような、そういうイスラエルの民の中に入り込んでですね、密かに世の価値観を、植え込んで惑わしてということが、要するにこのバラムの事件の時に起きたわけです。ですから、男を知っている女、もうすでに、世の価値観をと結合してしまった女は、それもまた神の慣習の中にはふさわしくありません。ですから、男と寝ることを知らない、そういう処女である立場の人だけが、異邦人は神の集会の中に入っていけたわけです。神の集会の中に入っていくことができるのは、男の性質は、それは NG です。そして、神以外のものとすでに一体化されて、そして世の価値観を神の集会の中に持ち込んでしまいそうな、そういう女もまた NG です。ただ神の集会の中に生きて入っていけるのは、そういう男と寝ることを知らない女、その性質のもののみが入っていくことができます。19節20節の方を見ますと、これは、今度は、この軍人たちですね、イスラエルの民、あなた方は7日間宿営の外にとどまれ、人を殺したから、ですから3日目と7日目に罪の身を清めなくてはならない。ですからまず清められなくては、このイスラエルの人たちといえども神の集会の中に入っていくことはできません。で、21節以降はですね、今度は祭司エルアザルが律法の書を元にして、 そのこの軍人たちにアドバイスをしております。主がモーセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは水の中を通し清くしなければならない。しかしそれは汚れを清める水で清められなければならない。火に耐えないものは皆水の中を通さなければならない。あなた方は7日目に自分の衣服を洗うなら清くなる。その後宿営に入ることができる。で、このぶっとり物の中でですね、これは金属類、またあるいは、まあ、20節にあるように衣服や革製品、ヤギの毛など、まあ、木製品とか火に耐えないもの、まあ、それらの分取り物についてですね、どういうものが神の集会の中に入っていくことができるか、ね、人にはいろいろな器があります。手元への手紙の方に記されているんですけども、まあ、人はいろいろな金や銀や宝石や、そうしたもので、としての器として描かれているんですけども、まあ、ある人は、尊い、金銀などで作られて尊いことに用いられる。ある器は、まあ、そうではない。で、そうしたものはですね、まあ、いろんな人はそうしたいろんなタイプの器があるんですけども、こうした器はですね、火の中をあるいは水の中を通らなくてはならないんです。私たちは神の集会の中にどのようにして入っていったか、バプテスマを通して入っていきましたね。バプテスマは浸し込むという意味です。イエス・キリストの信じる信仰告白をした人は、ね、バプテスマを受けたい、洗礼を受けたい。それで洗礼はですね、水の中をくくる、そういう儀式ですけれども、まあ、本来はですからバプティゾーという、まあ、浸し込み、まず人はですね、水のバプテスマの中をくぐって、そうして、洗礼を受けて、それで、聖餐に預かることができるようになります。またある人はですね、その水のバプテスマを受ける前に、聖霊によるバプテスマ、火のバプテスマを、受ける、まあ、そういうケースもあります。まあ、もちろん、順番は逆で、水のバプテスマを受けてから、聖霊のバプテスマを受けるという、まあ、そういう人の方が、まあ、圧倒的に多いんでしょうけども、しかし、稀にですね、あのコルネリオの、ケースのように、火のバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けてから水のバプテスマを受けるという人も中にはおりますけれども、とにかくこの火と水、それをくぐらなくては、この神の会所の中に入れない。これは本当にバプテスマを、ね、霊的に象徴しておりますね。ヨハネ、バプテスマのヨハネは、私は水であなた方にバプテスマを授けているが、しかし私よりさらに力のある方来られて、私はその靴ひもを解く値打ちもない。なぜならその方は聖霊と火のバプテスマをお授けになるからだ。このように私たちが神の改宗、天の御国に入っていくには、まずくぐらなくてはならないことがあるんですね。水のバプテスマと火のバプテスマ、水は死を意味しております。火も、ね、私たちのうちのあらゆる不純物を焼き尽くす、そういう性質があります。そして、力を意味しております。第一コリントの3章の方に、その私たちキリスト者がですね、いかにして清められるか、いかに私たちが常しえに残るものを、主にあって残していくか、そのことが第一コリントの3章の11節からお読みしましょう。第一コリントの3章の11節から。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに 他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アメン。ここではですね、火の中をくぐることによって何が残るかが試される、その様が記されておりますけれども、ですから火はですね、このように信仰の価値を試します。皆さん一人一人のですね、信仰を清めます。金属類というのは火の中をくぐることによって、その不純物がどんどん取り除かれて、そして純度を増していくように、私たちも火の試練の中をくぐってですね、信仰が純化されていくことになります。この神の民の中に入っていくことのできるものは、そうした金属類は火に耐えるものとして入っていくことができます。しかし中には火をくぐれないものたちがありますけれども、火に耐えないものは水の中を通さなければならない、あります。ですから神の改修の中に入っていける、行く人の中で、火には火にも水にも耐えられる人は中におりますし、中には火に耐えられないで、水の中だけをくぐる人もおります。キリスト者の中にも水のバプテスマを受けて、聖霊と火のバプテスマ、それを受けないで一生終わる人も中にはおります。それと同じですね。ですから今日のこの民数記の31章、ミディアンの中から、の分取り物、その分取り物がいかにしてですね、神の回収に入っていけるか、それはただそのままの状態では何も入っていくことはできません。イスラエル人の戦士であったとしても、そのままの状態では神の回収に入っていけません。まずイスラエル人の戦士は3日目と7日目にその汚れを清める水で洗い清められなければ入っていけませんでした。また人間は男の性質を持つもの、また男と世とすでに一体化してしまっている女も入ってこれず、ただ何にも染まっていない女の性質のものだけが入っていくことができました。そしてまた物に関しては、火の中をくぐれる金属類は、火を通し、またそして水を通して、それからイスラエルの開始のために、役に立つものとして使うことができます。そして、火の中をくぐれないもの、木の製品とか、革製品、衣服とか、そうしたものは水の中をくぐってから神の回収に入っていくことができる。これはちょうど現代での私たちキリスト者がいかにして天の御国に入れるか、いかにして世の人がこの神の集会の中に入っていけるか、それをも表しておりました。どうか皆さんはますますキリストに対しては女として、乙女として、世というものと一体化することなく、キリストの純粋な花嫁として立てられていき、またある人はですね、ますます自らを清めて尊いことに用いられる器として、金銀宝石の類のものは、 火を絶えますし、また尊いことに用いられるようになっていきます。自らをますます清めていくのであれば、そのような尊いことに用いられていくようになります。どうか皆さんは主にあってますます自らを清め純化して、そしてますます主にあって尊いことに用いられていく器となっていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、どのような人が、どのようなタイプのものがこの神の集会の中に入っていくことができるかを今日見ました。そしてどのようなものが事前にこの宿営の外で殺されてしまうかも見ました。主よ、本当に私たちのうちにある男の性質、主よ、あなたに対しての男の性質はますます取り除かれていき、あなたに対しては純粋な乙女として自らをますます清め、世の染まりをますます洗い清め、あなたに喜ばれるものとして金銀宝石の類となっていくことができますように、木や艶、藁は火を通すと焼かれてしまいます。本当に私たちのうちに火をくぐってもなお残る純粋な信仰を、それを増し加えてくださいますように。どうかますます聖霊と火によって私たちを清め整えてください。水の中をくぐるようにして私たちの世に属する性質は全て洗い流し清めてください。そうしてあなたに喜ばれる器としてあなたに仕えていくことができますように、私たちを整えてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。